改めまして皆さんおはようございます。実はですね、昨日私東京に日帰りで、行ってきました。朝出て、お昼頃ついて6時間都内に滞在しまして、6時の新幹線で帰ってきて、9時半ごろ自宅に着いたんですけれども、日帰りもできるんだなとこう改めて思ったんです。で、なんで東京に行ったかと言いますと、私 の兄の家族が東京に住んでいまして、甥っ子がこの度結婚することになって、昨日ですね、結婚式こう呼ばれて行ってきたんです。で、甥っ子の結婚式ということでね、久しぶりにこう家族がみんな集まるととても嬉しくて、感動もひとしおでした。あんなにちっちゃかった甥っ子がもう立派に大人になって、もう家庭を持つのかってね、本当にこう感動でね、また喜びといっぱいで、感謝 の結婚式でありました。で、ところでその、式なんですけれども、実は甥っ子が行っていたミッションスクールの大学のチャペルで、カトリックのですね、スタイルカトリック式の、結婚式だったんです。で、大学の校内にあるその聖堂で、もちろん神父さん、司祭の方なんですけれども、主式を、してくださいました。で、私もそのカトリックの結婚式出るの初めてだったんで、そちらの面でも非常に興味があって、どんな風な、ね、こう式なのかなとこう言って参列、出席してきたんですよね。で、その司祭の方は、アイルランド人の方で、もう日本に来てから50年になるっていうね、日本語も流暢な方で、もちろん日本語で主席をされて、メッセージもしてくださって、とっても心に響く素晴らしい素敵なこう式でした。で、世の中の華やかさという面ではあまりなかったかもしれませんけれども、同じ神様が、私たちが礼拝している同じ神様がここにもおられて、この二人の若い二人を門出を祝福してくださってるんだな、神様の恵みをいっぱいに感じるような、そんな式でした。で、その式の中でちょっと印象に、残ったことがあります。で、私の甥っ子、別にクリスチャンではないんですけれども、新郎新婦にですね、その司祭の方が何回かこうおそらくカウンセリングしたと思うんですけども、聖書の御言葉を選ばさせたんです。一人ずつそれぞれ別々に聖書を読んで、御言葉を選んでください。で、一節ずつそれぞれ選んで、その式次第に印刷されてましてね。で、それぞれにやっぱり示されたこと、そしてお互いのことを思いやりたい、そんなことが感じられるような御言葉だったんですけれども、そういうことがありました。あ、御言葉を選んでね、それぞれが選んで、それをこう聖書の箇所とするっていうのも、なかなかこれもいいものだなってね、こう思ったんです。やっぱり神様の前で誓約をして、その神様の祝福を受けて二人の新しい生活を出発していくって、本当に素晴らしいことだなって改めて思いました。ちょっとそんな小さな証であります。では初めにお祈りしてですね、ちょっと始めてまいりたいと思います。天の神様、この素晴らしい朝をありがとうございます。あなたの御言葉をいただきます。どうか私たちの心を開いてくださって、私たちが生きていくために必要な霊の糧、心の糧であるあなたの御言葉をどうぞお与えください。私たちの心を開いてください。ひとときを委ねて、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。4月に入りまして、その新年度をこう迎えました。4月というと、今年は24日に教会総会というものがこう予定されているんですけれども、年度の初めに、今年1年間こんなことを教会として目指して歩んでいこうということを掲げています。で、今年度もですね、私も、こうずっと祈りながら考えてきました。で、すでに2月にその、新年度の計画の話し合いというのを持たせていただいて、そこでもちょっと文書にして皆さんに提示させていただいたんですが、で、今その私たちのこの教会にとって 必要なことは、こう内側から元気をもらうことかなということを今強く感じて、こう言います。と言いますのも、やっぱりこう高齢の方々が、ね、こう増えてきて、病と闘っている方も少なくない。で、礼拝に出席できなくなってきている方も一人一人とまたこう増えてきている現状があって、ちょっと最近教会に元気がなくなっているかなという、そんな気もこうしているんですね。ですからか、ね、その教会生活を通して、まあ、たとえ毎週集えなくなっても、そこに所属している私たちが教会を通して慰めをいただけるような、そして癒されるような、そして元気をもらって、今それぞれが置かれているところで喜んで神様に従って歩んでいけるようになれたらいいな、そんなことをこう願っております。もちろん、まあ、教会ですから、この地域に福音を伝えてね、たくさんの人にイエス様のことを紹介することもとても大事なんですけども、何かをする前に内側から元気になって、自然とその力があふれ出てくるような、そんな教会になれたら素晴らしいのではないでしょうか。で、そこで、まあ、今年度 その、まあ、目標として、まあ、心に浮かんだのが慰めの共同体となるということなんです。まあ、言い換えれば慰めの教会となる、慰めにあふれた教会となる、そんなこうことなんですけれども、私たちの教会生活を通して一人一人が本当にこう慰めを受けて、また慰めを与えるような、そして元気をもらえるような、そんな教会になりたい、そのようにこう願っております。今日は、まあ、このことに関連してですね、そのコリントの第2の7章から開かせていただきました。コリントの第2の手紙というのは、まあ、慰めという言葉が特にいっぱい出てくる、まあ、そんな聖書の箇所でもあります。まあ、今日のキーワードは慰めということなんです。どうでしょう、皆さんも今何か慰めを必要としていますか、ね、世の多くの人々は慰めを必要としているようにこう思います。まあ、日本人は、ね、こう豊かに見えますけれども、実はやっぱりそれぞれ一人一人がいろんな問題を抱えているのかなと思いますね。まあ、病との戦いがあったり、経済的な問題、お仕事のこと、それから家族に問題が起こったり、人間関係で悩んだり、あと最近よく話題になるのは孤独ですよね。本当に孤独な人が多くなっているのかなということも感じるんですけれども、実にさまざまな問題を抱えて悩み苦しんでいる人が少なくはないようにこう思います。慰めが欲しいって願っている人は多いのではないでしょうか。真の慰めというものはどこから来るんでしょう。今日の箇所こう思い巡らしながら、慰めということをですね、ちょっと考えていきたいと思います。最初に今日のこの聖書の箇所、このコリントの手紙の第2、この書が書かれた背景についてですね、最初少し、説明をしたいと思います。で、このコリントの手紙ですね、これはパウロという人が書いた手紙です。で、宛先はコリントの教会、コリントの町にあった、教会、まあ、そこにいるクリスチャンに宛てて書いた手紙ですね。コリントの手紙には第1と第2、2つの手紙がこうあります。そんなに間を空けないで、まあ、書かれたようなんですけれども、じゃあコリントという町はどこにあったか、皆さんパッと浮かびますか？ちょっと地図用意してくればよかったですけど、ちょっと今日用意できませんでした。で、コリントというのはギリシャですね。今で言うとギリシャの半島の先端の付近にあります。アテネは皆さんご存知ですかね。で、コリントの町はアテネの西側の方に、ある。まあ、後でね、こう聖書地図を開いていただくと分かるんですけれども、大体あの辺にあるんですね。で、じゃあいつ頃そのコリントの町に福音が伝えられて教会ができたかというと、まあ、使徒の働きを読んでいくと書いてあるんですけれども、パウロが第2回目の伝道旅行をして、こう、広い地域を巡った時にですね、このコリントの町にもやってきました。で、しばらくそのコリントに滞在をして、伝道がなされて、 イエス様を信じる人たちがたくさん起こされて、そこに教会ができたんです。それは本当に素晴らしいことですよね。でコリントの町ってあんまり評判がよくありませんでした。偶像崇拝といいますかね、あって不道徳がはびこっていたんです。でいろんな不道徳が あってね、あんまり評判が良くない町だったんですけれども、その町にも福音が伝えられて、神様を信じてイエス様に従っていきたいという方、人たちが起こされて教会ができたんです。それは本当に感謝のことなんですけれども、実はコリント教会にはいろんな問題も、ありました。第一の手紙の方をですね、じっくり読むとそれがよく書いてある。よくもこれだけの問題がね、あるもんだなと思われるぐらいに、コリントの教会にはですね、様々な問題があったんですね。まずは分裂分派というものがあってね、教会の中にグループができてしまって、私はパウロ先生につきますとかね、私はアポロ先生につきます、私はペテロ先生につきますとかね、いや私はやっぱりイエス様ですとか、こう教会の中なのに一致できなくて、いろんなグループができて、こうしっくりいかない関係にあったですね。それから、まあ、町の影響もあったんでしょうかね。不貧困が教会の中にも影響を与えていたんですね。本当にこう悲しいことなんですけれども、性的な乱れが当たり前のように一部ではなされていたようなんですね。それから教会員同士で訴え合う、訴訟を起こすなんてこともコリントの町では考えられないんですけどね、あったようなんですよね。で、まあ、それからそのパウロのことを認めようとしない人たちもコリントの教会にはいてね、やっぱりパウロは使徒ではないってね、だらしないみたいなね、そんな見方をする人たちもどうやらいたようでした。でパウロはこんなコリントの教会の現状を知って非常にこう悩んだんです。悲しんだんですね。そして彼らの間違いに何とか気づかせて正しい生活を送るようにと、いろんな方法でね関わっていきました。まずは手紙を書いたですね。何回か手紙を書いたらしいです。それから自らやはりコリントの町に出かけても行ってですね、彼らに教えたりもした。それでもコリントのクリスチャンたちはなかなか悔い改めることができないようだったんです。それでパウロは再びこの手紙を書いた。でその時書いた手紙、もう聖書の中にはない手紙らしいんですけれども、非常にこう厳しいことを彼は書いたようなんですね。彼らの不貧困とかだらしない生活とかを戒めるようなことをきっと書いたんでしょうかね。ちょっと厳しい言葉を使ったのかもしれません。パウロ自身が涙ながらに書いた手紙っていうふうに言ってるんですけども、その手紙を、まあ今みたいな郵便制度はないのでね、テトスという仲間、同労者に託して、テトスがエペソという町を出発してくるっとこう回って、海を渡ってヨーロッパの方に行って、ギリシアの先端のところのコリントの町まで届けさせたんですね。でパウロはテトスに手紙を託してから、テトスの帰りを今か今かと待っていました。まあ、歩きでしょうからね、当然、まあ、船とか馬も使うんでしょうかね。でも時間がかかりますよね。行って手紙を渡して、で彼らがどういう反応するか見極めて、テトスが帰ってくるのを今か今かとパウロは待ちわびていたんです。でもなかなかテトスは帰ってこなきませんでした。なかなか帰ってこなかった。でパウロはその間ずっと心配していたんです。ああコリントの人たちはどうしたかな、兄弟たちは今どうしてるだろうか、今も罪の中で苦しんでいるんだろうかって祈りながら、本当に心配していたようだったんですね。それでいても立ってもいられなくなって、今度はパウロがですね、もう自分から行こうって決めるんですね。それで、まあ、エペソを出てですね、テトスが言ったようにぐるーっと回って、彼らのところに、まあ、テトスに途中で会えると思ってこう出発して行ったんですね。で、まあ、トロアスという町が今で言うとトルコの西側の先端あたりに当たるんですが、そこまで行きました。でもテトスに会うことはできなかった。まだ来ないな。それで海を渡ってヨーロッパに渡って、マケドニアというところまでパウロは行ったんです。 で最初やっぱりテトスに会うことができませんでした。でもしばらくそこにいる間にようやくあのコリントから戻ってきたテトスにですね会うことができたんです。そしてあの報告を聞くことができたんです。それはとても嬉しい知らせでした。あれほど心配していたんですけれども、あのテトスが言うには、あのコリントの人たちは先生の手紙を受け取って本当に悔い改めました、変えられましたよ先生、安心してください、そんな風にテトスはパウロに報告したと思うんですよね。で彼らは自分たちの間違いを悲しんで悔い改めた、その報告を彼は聞きました。それを聞いてパウロは本当に慰めを受けて喜びに満たされました。先ほど読んでいただいた今日の箇所にはそのことがですね、そういう背景があってあのこう書かれている、そういう手紙のこう一部分なんですね。でその背景をちょっと心に留めながらまた今日の箇所ちょっと読んでいきたいなとこう思うんです。で5節をお読みします。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって外には戦い、内には恐れがありました。このところにはパウロが、テトスの知らせを受け取るまでのこう心境があのよく表されていると思います。彼はどんな思いでいたかって、まさにこの通り、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって外には戦い、内には恐れがありました。少しの安らぎもない、想像できるでしょうかね。きっと夜も眠れないほど、全く安らぎがないって本当に辛いことじゃないでしょうかね。あの心に平安がないって本当に大変なことだなってこう思います。それから様々な苦しみがありました。まあ、もちろんコリントの教会のこともあったと思いますけど、その他にも彼はいろんな苦しみがあったんです。外側から内側からも本当に戦いがあり恐れがあったってこう書いてあって、この手紙の中でも具体的に書いてあるんですけどもね、あの伝道旅行する中でもこう様々な迫害を受けたり、経済的にも困窮してね、食べるものにも困ったり、盗賊に遭ったりですね、行く先々で辛い目にあったり、なんかそんなことがいろんないろいろとあったようなんです。それから内側からもって書いてありますけれども、やっぱり同じ教会の中でもパウロのことを認めようとしない人たちがいて、パウロを批判する人たちがいたらしいんですよね。それもきっと辛いことだったろうな、ね、孤軍奮闘みたいな状態でそれでも福音を伝えるんだってパウロは一生懸命に伝道していたんじゃないかってこう思うんですよね。私はそのパウロというととっても強い人だというイメージがありました。どんな困難にも動じないで耐えて、ひたすら前を見て神様だけを見上げて猛然と進んでいくような、そんなパウロのイメージがどちらかというとあったんですけど、改めてねこのコリントの第二の手紙読んでいて、ああパウロも人だったんだな、パウロにも弱さがあった、本当に弱さを覚えて苦しい思いをしていたんだなってこう思ったんですね。平安がない、戦いがある、恐れがあった、本当に辛いことであったと思います。パウロでさえこうなんですからね、私たちはどうでしょう。本当に弱いですよね。私も本当に弱いんです。本当に苦しむことがいっぱいあって、こんな風に講談から御言葉語ってますけどね、本当に祈りなくては語れないですね。本当に神様の前にへりくだらなければここに立てないぐらい自分も弱さをいっぱい抱えていて、それでも憐れみによってね御言葉を取り継がせていただいているんですけれども、私たちは欠けだらけのものです。土の器なんです。本当にデリケートで壊れてしまいそうなものなんですけれども、でも神様の憐れみですよね。神様の憐れみを受けて私たちは今生かされている、ね、本当にそのことをこう覚えたいなと思うんです。6節を次にお読みしたいと思います。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを 慰めてくださいました。とても不安を覚えていたパウロだったんですけれども、彼は慰めを受けたって書いてあります。じゃあ誰がパウロを慰めたんでしょうか。気落ちした者を慰めてくださる神はって書いてありますよね。気落ちしてくださる者を慰めてくださる神は、神様がパウロを慰めてくださいました。気落ちした者って、これ減り下った者、そんな意味にも訳せる言葉だそうなんですけども、まあ言い換えれば落ち込んでいる者っていう感じなのかな、ちょっと私思いました。へこんでいる者、落ち込んでいる者を神様は本当に慰めてくださる。神様がこんなに弱い欠けだらけの私たちを慰めてくださるというんですよね。どうでしょう、本当の慰めはやっぱり天から来ます。神様から来るんですよね。私たちを作り、私たちのすべてをご存知で愛しておられる神様から慰めが来るんです。慰めの源は神様にあるんですね。ではどのようにして彼はその慰めを感じることができたんでしょう。でこのところにはですね、テトスが来たことによってって書いてありますよね。まあ神様がもちろん慰めてくださるんですけれども、テトスが来たことによってっても書いてありますよね。つまり神様がテトスという人をパウロのもとに送ってくださった、そのことでパウロは目に見える形で慰めを受けたというんですよね。私たちもそういうことがあるかもしれませんね。もちろん御言葉を読んで神様から慰めを受けることもありますけれども、目に見える形で慰めを受けることもありませんか。人との出会いを通して、あの人と今日出会ったのは偶然だったかなと思ったら、いやそうじゃなかったってこともありますよね。あの人に出会ったのはたまたまではなくて、実は神様のご配慮があってね、あの時あの人に出会うことができた、そしてあの人と話すことによって私は本当に慰められたってことありませんか。私はよく不思議とあるんですよね。昨日のその東京での結婚式、新婦さんの式の結婚式の中でですね、こんな話を新婦さんがしてくださったんです。人との出会いということをちょっと話してくださって、その中で神の恵みによって全ての出会いがあるのですってね、神父さん話されたんです。全ての出会いは神の恵みだって、神の恵みによって全ての出会いが備えられているんですよ。ですから、それは特に新郎新婦との出会いのことで触れられたと思うんですけれども、それを聞いていて、ああそうだな、私たちもいろんな人に出会って、これまでも出会ってきました、これからも出会うことがあるかもしれませんが、それもやっぱり神様の恵みがある、どんな出会いにも神様の恵みが働いている、そのことを通して神様は何かを私たちに与えようとされているのではないでしょうか。もちろん人との出会いを通して神様は慰めも与えてくださるということです。7節をお読みします。ただテトスが来たことばかりではなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持ってくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。書いてあって、このところにそのテトスが来たことによって慰めを受けたということが書いてあります。それからコリント教会の人たちからパウロは慰めを受けたということもここで書いているように私は思いましたね。彼があなた方から受けた慰めによっても、これテトスがコリントに行ってコリントの人たちからテトスが慰めを受けたって、パウロの手紙を渡して彼らが本当に悔い改めたことでしょうね。そしてテトスに彼らは言ったんだそうですね。罪を嘆き悲しんでいた、それからパウロに対して熱意を持ってくれている、パウロを慕っている、そのことがよく分かった、それをパウロに伝えたんです。それを聞いてパウロはどんなに嬉しかったでしょう。 それまでも不安で不安でしょうがなかった、ひょっとしたら自分を恨んでるんじゃないだろうか、憎まれてるんじゃないだろうかってね、そんな恐れもあったかもしれません。でもそうじゃなかったんです。彼らは素直にパウロの手紙を受け取って、私たちが間違っていました、ね、やはりパウロ先生の言う通りです、私たちは悔い改めて神様に従っていきますって、その報告を聞いてパウロは本当に喜んだとこう思うんですよね。彼はこのことを聞いて慰められました。で本当に喜びにこう溢れたんですね。ところでその慰めという言葉、慰めるという言葉にはですね、元の言葉の意味で傍らに立って呼ぶという意味があります。誰かの傍らに寄り添ってそこで話しかける、そんなニュアンスでしょうかね。そばに立って呼ぶ、それが慰めるという言葉の訳されている、まあ、言葉なんだそうですけれども、どうでしょうか。皆さんもその嘆き悲しむとき、落ち込むときがあると思いますけれども、そんなとき誰かがねそばにいてくれて黙って座っていてくれる、あるいは何か語りかけ話しかけてくれるとしたら、どんなに心強いことでしょう、ね、誰かがいてくれたら本当に私も心強いなってこう思うんですよね。私たちには目には見えませんけれども、イエス様がこのいつもそばに寄り添ってくださっています。まあ、先週ねイースターに関連してお話ししましたけれど、よみがえられたイエス様がエマオに向かう途中の二人の弟子たちですね、一緒に歩いていましたよね。気づかないうちにいつの間にかイエス様が目に見える形で歩いていて、それがイエス様だと分かったら見えなくなられたってことをちょっと先週お話ししたんですけども、実は今目に見えませんけども、私たちの人生にはイエス様がいつも寄り添ってくださっている、そばにいて語りかけてくださっているんですというんです。で、御言葉を通してイエス様は私たちの心に語りかけてくださるんですね。大丈夫だよ、私がここにいるよ、元気を出しなさい、そんな風にイエス様はいつも私たちを慰め励ましてくださっているのではないでしょうか。この時パウロにとってもちろんイエス様もそばにいたわけなんですけども、目に見える形での励ましもありました。それはテトスという道路者が来てくれたこと、それからコリントの教会の人たちだったんですね。ちょっと戻りますけどね、4節にこう書いてあります。4節ね、私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れています。こう書いてありまして、これコリントの人たちに対して言っていることなんです。信頼という言葉がありますよね。あなた方を信頼していますってはっきりとパウロは言ってるんです。パウロはコリントの教会を信頼していました。考えてみればちょっと不思議なような気もいたします。なぜならばコリントの教会はお世辞にも立派な教会ではなかったからですよね。いつも問題ばっかり起こして仲たがいして一つになれなくて、パウロのことを認めようとしない不貧困もあって、ね、お互いに訴え合うような、そんなどうしようもない教会だったかもしれません。出来の悪い生徒みたいなね、たくさん教会のある中でも特にコリントはいろんな問題があったんです。その出来の悪い問題の多いコリントの教会がパウロを慰めた。パウロはコリントの教会から慰めを受けた。考えたら不思議なような気もするんですよね。まあ、裏返せばそれほどパウロはコリントの教会を愛していたということではないでしょうかね。本当に本当に心配でコリントの兄弟たちに立ち直ってほしいって愛していたからこそ、彼らが悔い改めたという知らせを聞いたときに本当に喜んで、本当に彼は慰め受けたのではないでしょうか。このところ読んでいて、信頼関係って本当に大事だなって私思いましたね。私たちどうでしょうか。信頼関係ありますか。 信頼しなければならない人を信頼しているでしょうか。それは夫であったり妻であったり子供であったり親であったり兄弟であったり職場の同僚であったり、もちろん神の家族もそうですけれども、信頼すべき人たちを信頼したいと思うんですね。さて、こうしてパウロはコリント教会から慰めを受けました。あの問題だらけのコリント教会がパウロを慰めることになったんです。私たちも教会を通して慰めを受けるのではないでしょうか、ね。まあ、私たちも教会来てお交わりをし、まあ、たとえ教会で会えなくてもそれぞれ祈り合って慰めを受けるということがあると思うんですよね。とはいえ、私たちは賭けだらけのものでもあります。罪人の集まり、ね、実は教会は罪人の集まり、罪許された者たちの集まりですから、賭けもいっぱいあるわけですよね。同じ教会の中でも思いが通じないことももちろんある、それから理解し合えないこともある、対立してしまうこともあるんです。これはもうしょうがないことかもしれません。どうしても合わないという人もいるでしょう。あるいは、私は教会の交わりがつらいです、煩わしくてね、というふうに感じる人もいるかもしれません。もうそれでもいい、私は思うんですね。それでも私たちは教会を通して本当の慰めをこう受けるのだと私は信じています。なぜならば、神様が教会を通して目に見える形で私たちを励まし慰めようとされておられるからなんですね。イエス様が自分の命をかけて教会を作ってくださいました。私たち一人一人にイエス様の十字架の愛が注がれているんです。たとえ思いが通じないことがあったとしても、同じ神様の愛、恵みがこの教会の中にはいっぱいに溢れているんですよね。ですから、教会を通して私たちは本当の慰めをいただくことができるのではないでしょうか。私自身もですね、まあ12年になりましたけれども、この十文字教会に来てたくさんの慰めをいただいてきました。これからもいっぱい慰めをいただくのかなって思うんですけれども、例えばですね、自分の知らないところである、方々が祈ってくださっていたということに気づかされることもありました。それから、さりげなく声をかけてくださることが、実はとっても配慮に満ちていた言葉で、後になって、ああ、本当に慰められたなと思うこともよくあります。本当に、やっぱり教会って素晴らしいな、イエス様の愛が溢れている教会だな、たとえ賭けが目についたとしても、教会にはイエス様の愛が溢れている。慰めが溢れているなって、私はそんなふうにこう思います。今週の御言葉、こう週報に印刷されているんですけれども、最後にこのところをちょっとお読みしたいと思います。今週の御言葉、このところをご一緒にお読みしたいと思います。今週の御言葉、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。第2コリント1章4節。本当にここに書いてある通りだと思います。私たちは教会を通して慰めを受けます。また私たちも人に慰めを与えるものとされているんですね。このことを覚えて、慰めを与えるものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。恵み深い愛する天の主たる神様、尊いお名前を賛美いたします。私たちはこの人生の中で自分の弱さを覚え、 さまざまな困難、苦しみに出会うことがあります。本当に落ち込んでしまって立ち上げられないと思えるようなこともあります。そんな時もイエス様は変わらずに私たちのそばに寄り添ってくださって、励まし、慰めを与えてくださるお方ですから感謝いたします。どうかそのことを忘れることがないように助けてください。使徒パウロは強そうに見えていっぱい弱さを抱えていました。外には戦い、内には恐れがあふれていました。それでも教会を通してもパウロは大きな慰めをいただきました。問題のあるコリント教会からも彼は大きな慰めと喜びをいただきました。私たちも今この置かれている教会において神様の慰めをいただきます。この教会にはイエス様が十字架で流された血潮によって買い取ってくださった素晴らしい恵みが注がれています。どうかそのことを覚えることができるように、そして私たちがこの教会を通してこれからも慰めを受け、そして受けるだけではなくて私たち一人一人が慰めを与えるものとしてくださいますように、これからもこの教会の交わり、特に今年度1年間私たちが教会の中で慰めを受け、慰めを与え、元気になれるようなそんな教会を目指していきたいと願っております。どうかこの教会を憐れみ、力を与え、導いてください。今週も今日救われたお一人お一人、今日救えない方々の上にもあなたの恵みと守りが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日